東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて今回のゲストは証券コード3658株式会社 eBook イニシアティブジャパン代表取締役社長の小出仁さんです。
電子書籍で有名な会社ですよね。
そうですね、はい、変わりつつあるようでございますので、うん、そのあたり少し伺ってみたいと思います。ゲストは証券コード3658株式会社 eBook イニシアティブジャパン代表取締役社長の小出仁さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず御社の事業内容ですね、こちらの方から改めてお願いいたします。
はい、当社 eBook イニシアティブジャパンは2000年の創業以来16年にわたって電子書籍専業としてやってまいりました、はい、電子書籍につきましてはつい最近ですね、販売している品揃えが50万冊という
50万、
はい、大きな節目を超えましてですね、多くのお客様のご要望になるべく満足いただけるような形に徐々に近づいているかなというふうに思っております。また今年の春にブークスという会社を吸収合併いたしまして、こちら紙の書籍のオンライン通販を手掛けている会社なんですけれども、非常に大きな規模を持っている会社でして、現在ではお客様が紙で読みたい、電子で読みたい、いずれのご要望をお持ちの場合でも我々のサービスで答えられるような形にしております。
なるほど。eBook さんといえばやはりこう電子書籍のイメージがとても強いんですけど、今紙の方も入ったということですけど、まずその電子書籍の方についてはどうでしょうか。漫画とかが中心というふうな理解でよろしいわけですかね。
はい、引き続き当社の売上の大体9割以上が漫画を占めているという状態です、はい、マーケット全体としてもですね、未だに電子書籍の8割以上が漫画コミックで占められているという状況は変わっておりませんで、電子書籍市場を 120% 成長ぐらいしておるんですけれども、大きく牽引しているのが漫画という状況も変わっておりません。
なるほど、はい、でそこに今度紙での販売を開始されたということでありますけれども、紙の方ではどんなものがお客様のニーズ出てるんでしょうか。
はい、紙の方は出版市場全体に大体総じ系となっておりまして、小説であったりビジネス書、雑誌、実用書、そういったものがよく売れているという状況です、うん、最近もですね、痩せるおかずシリーズというですね、はい、人気の急に上がったものがですね、たくさんはけたというようなところがございました。
あ、はい、なるほど。ちなみにその今電子書籍 その売り上げと紙の売り上げ、この辺はどのぐらい の感じになってるんでしょうか。
はい、昨年実績で電子書籍が略々50億円ぐらいだったのに対して、この紙のネット通販の部門がですね、23億ぐらいの着地となっております。
結構大きな規模あるんですね。
そうですね、はい。
でどうなんでしょう、その電子書籍と紙を両方行うというのは、やはりどちらにもそうニーズに応えるような、そんな形にはなってるんでしょうか。
はい、紙の書籍の市場というのはですね、今、はい、減ってきているといえども1兆5千億円ございまして、それに対して電子書籍の市場はまだ1500億円、10分の1しかないという状況です。で電子書籍の市場非常に伸びているとはいえ、この10倍の規模の市場を塗り替えるかどうかも定かでありませんし、近づいていくとしてもある程度の年数が要するであろうというふうに考えておりまして、例えばシニアのお客様ですとか、そういった方たち、もしくは紙の書籍を部分的には使いたいというようなお客様のご要望にも応えていくということで、ゆくゆく電子書籍にお客様のニーズが切り替わった段階で当社の電子書籍サービスをご利用いただきたいという思いで今回の吸収合併に至ったというところです。
経営の安定にも資するということですかね。
そうですね、はい。
あともう一つ大きなエポックとしては、16年の9月になりますか、ヤフーグループに加わったということでありますけれども、ここの、狙いですとかシナジーですとか、このあたりというのは社長どのようなところなんでしょうか。
はい、今年のですね、9月からヤフーグループに入りまして、今連結子会社というふうになっております。で狙いとしましては、ヤフージャパンに電子書籍の大きな部門がございまして、はい、こちらの大きな事業規模を我々がですね、受託運営するという形でお預かりすることによって、現在の eBook ジャパンの電子書籍ビジネスと合わせてですね、大きな存在となってマーケットのナンバーワンに まあ、特にですね漫画コミックの部門に力を入れておるんですけれども、はい、こちらでナンバーワンの存在に一歩二歩近づけていきたいという思いで提携に至ったというところです。うん、
提携によってやっぱり少しこう御社の売上とかに対してメリットというのはあったということになりますか。
はい、今ですねどういった業務提携になるかというのは、はい、まさにヤフージャパンの方々と揉んでいるところなんですけれども、 そうなんですね。はい、まあ、その内容によって大きい小さいは変わりますけれども、必ずプラスになるという判断で今回の資本業務提携に至ったというところでございます。
なるほど。まあ、あと少しこうあの質問をちょっと変えさせていただくような形になるんですけど、デジタル教科書が導入される方向になりました。御社がまあ直接関わっているかどうかともかくとしても、このメリットとか課題とか将来的に御社が担う部分とか、こうしたところはいかがなんでしょうか。
はい、デジタル教科書は非常に話題になっているようですが、我々が主にやっているですね、電子書籍、特に電子の漫画の世界とは若干、遠い世界かなというふうに思っております。デジタル教科書をご存知の通りですね、お子様であったり学生さんたちが学習目的で利用されるというのに対して、はい、我々の場合は趣味、余暇時間を利用するということで、目的がまあ大きく異なるのかなということ、それから業界のプレイヤーとしてもですね、例えば漫画を扱っている出版社さんと、教科書を扱っている出版社さん、これは大きく異なるというところがございます。プレイヤー的にもですね、我々そのエンタメ業界のプレイヤーとは、まあ、教科書の電子的な部分を扱っている会社さんは、まあ、いわゆる昔 NTT ファミリーと言われるような会社さんが中心というふうに聞いておりまして、まあ、プレイヤーもだいぶ違うのかなというふうには考えております。
なんとなくちょっと見で言うと同じ電子化なんで似てるかなと思うんですけど、ちょっとなかなかその世界は違うということになるんですね。
そうですね、漫画とか小説ですと基本的には、まあ、いかに読みやすいかというところが重視されますが、うん、教科書の場合は学習目的ですんで、ここをラインマーカーを引いて覚えられるだとか、先生が覚えてほしいところを強調するだとか、はい、そういったインタラクティブなところがより重視されるという機能面でも大きな差があるかなというふうに思っております。
なるほど。本業の方に話を戻させていただきますけれども、今その紙の媒体ですとか電子書籍、この事業環境というのはどういうところなんでしょうか。
はい、紙の方はですね、まあ、今全体の出版市場は少しずつ下がっているとこういう状況でして、はい、特に紙のリアル書店というか店舗を持ってらっしゃる書店さんが、だいぶ減ってきているのかなというふうに感じています。まあ、その部分を紙のネット通販であったり、はい、もしくは電子書籍であったりで、補っていくということができればいいなというふうに考えておりまして、小説なんかですとまだまだ補えていないと思うんですが、漫画についてはですね、だいたい我々の推計ですと全体の3分の1がすでに電子に置き換わってきているというふうに考えておりますので、十分にこの紙の市場を補ってあまりある成長をもたらしているというふうに考えております。
紙の方でも実際探しに本屋さんに探しに行くというのはネット上で探しちゃって発注した方が早いような感じなんですけど、ネットの方はそれなので結構順調だということは言えるわけですね。
そうですね、ネットで紙を売ってる方はそれなりに順調なところというふうに、まあ、業界全体としてもですね推測しているところです。
うん、先ほど紙の方で23億円の前期売上だという話でしたけれども、これは業界的に言うと規模はどれぐらいになるんでしょうか。
この紙のネット通販の全体の市場統計というのがあまり有力なものがないんですけれども、はい、まだまだ非常に小さいシェアかなというふうには思っております。
ということはまだちょっと伸びる余地もあるということになる
んですか。そうですね、特に今回ヤフージャパンのグループに入ったということで、多くのお客様にですね我々のサービスをご提供していける環境が整ってきたのかなというふうには感じております。
なるほど。まあ、今後の成長戦略ですけれども、どのような将来を描いておられますでしょうか。
はい、基本的にはこのヤフージャパンのグループに入ったということを目いっぱい生かしていきたいと思っておりまして、うん、多くのお客様に検索であったりヤフートップのポータルであったり、また天気だとかですねカーナビだとか、まあ、いろんなサービスを提供しておりますので、それぞれのお客様の TPO に応じた環境で関連する漫画であったり小説をですねおすすめするというようなことをどんどんやっていきたいというふうに思っております。
なるほど。まあ、ちょっともうちょい長い話になりますけども、10年後をちょっと睨んでいただいて、まあ、御社は日本とか、まあ、どうでしょうか、世界でどのような存在になっていたいというふうにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
はい、 我々長らくですね、世界中の皆様に、特に日本の優れた漫画であったり小説をお届けしたい、しかも手軽な形でお読みいただけるような形で届けていきたいということをずっと目指してやってきておるんですけれども、特に直近ということでいきますと、このヤフージャパンに入ったということを生かしてですね、まず国内でナンバーワンの地位をしっかりと取って、そして海外で今海賊版にですね、お客様が行ってしまっているところをしっかりと有償のサービスに移行していただいてですね、著作権者の方にしっかりとお金がですね還流するような形のモデルを作っていきたいなというふうに思っています。
なるほど。国内は確かにもうヤフーグループに入ったということですけど、これ海外将来的に見てもやはり日本の漫画って結構世界でも評価されてると思うんですけど、やっぱりマーケットとしてはかなり有望ということなんでしょうかね。
読者数だけでいうとですね、日本の漫画を読んでる方は世界中で、数十億人いるというふうに見ておりまして、ほとんどの方が残念ながら無料で海賊版を読んでいて、一銭も著者のところに入ってこないという、大きなビジネスモデル上の問題があるんですが、これは誰かがですね頑張って時代を変えていかなくてはいけないというふうに思っています。
なるほど。確かに潜在的な読者は山のようにいて、でやはりこれからはやはりちゃんとそれを著作権にしていくということ、これは相当重要な役割に思えますね。
はい、
昔音楽業界でもそんなようなことがあったと思うんですけども、そのあたりはいかがなんでしょうか。
はい、音楽業界で十数年前にですね、違法サイトから、Apple さんが iTunes ミュージックストアというのをオープンして、一気に海賊版から正規のサービスに変わったという事例が我々の参考になっておりまして、書籍において同じようなことを作り出していきたいというふうに思っております。
どうでしょうか、そのハードルはちょっと高そうですけど、はい、御社としての意気込みというのはどうなんでしょうか。
そうですね、10年20年先に、今を振り返った時にですね、あの時に誰かがやっていたねというふうになるのは目に見えていると思ってまして、であれば我々がそれをぜひやっていきたいというふうに考えております。
仮にそれがうまくいくようですと、御社の収益にとってもとてもプラスになりますし、
そうですね、
作家さんにとってもプラスになるということになりますね。
おっしゃる通りですね。で日本初でグローバルに利用されるサービスというのは残念ながらまだネット系では多くないと思うんですが、我々がぜひその先鞭をつけていきたいというふうに考えています。
今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラス U 日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
さて、今回のゲストは証券コード3658株式会社 eBook イニシアティブジャパン代表取締役社長の小出仁さんでした。
紙の本もやりながらということなんですね。
そうですね、はい、だからより深くより幅広くサービスがこう整いつつあるということになりますね。
そうですね、
はい、東証プラス U マーケットから日本も元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。